大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。ちょっと言葉の順番を今週は変えてみましたけどね、春らしい陽気が3日続くと1日まだ少し寒い日がある、そんな繰り返しの1週間だったように思いますけども、もう平地は桜は終わり加減ですかね。なんか今年は本当にあっという間だった気がします。そして今週も花粉はよく飛んでるようで、私の声はこんな感じですけどもいかがでしょうか。春らしくなったといえば、街中から眺める山々の景色もそうですね。稜線の白い雪が日に日に少なくなっているのがわかりますよね。青い空をバックに雪の残る頂と、山の中腹に見える山桜のピンク、そして若葉の芽吹きっていうのは春爛漫の眺めだと思うんですよ。電車に乗ってるとおバス停の駅に着く直前に北進五枠が見えるんですけどね。飯綱や黒姫のてっぺんにはもう雪がないのに、その奥の妙高はまだだいぶ白いんですね。それから手前の高妻山は今井の駅からはちょうどすっくと見えるんですけども、高妻もまだだいぶ白いんですね。他の山とはちょっとしか離れていないのに、そんな違いがあるんですね。あとは南に目をやると菅平の上の猫岳と東屋さんも雪が残ってますし、東の方志賀高原の手前の笠岳もよくわかる山ですけども、ほんのり白く見えるんですよ。そういえば1998年の長野オリンピックの時の話ですけども、外国から来たお客さんが地元長野の人に、あの山は何という山ですかって聞いたんだけど、皆さんあんまり知らなくてちょっとびっくりした、そしてがっかりしたなんていう声があったようですからね。ぜひ今私が挙げたような善光寺平からすぐにわかるランドマークのような山は一つでも多く覚えておいてほしいなと思いますね。飯綱のすぐ裏が黒姫で、その横が高妻、さらにその奥は妙高と、一つ覚えればその横その奥と順番に行けますからね。北アルプスのちょっとした頂だけの山を覚えるよりも、結構どの山も個性がありますから覚えやすいと思うんですけどね。ぜひチャレンジしてみてくださいよ。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。今週の1曲目、聞こえてきましたさだまさしさんの曲です。山桜の歌。今週の1曲目はさだまさしさんの山桜の歌でした。
蔵出しコレクション。
先週そういえば長野市の猫道探検隊さんの真泉淳さんについてのメッセージで、真泉っていう名字のルーツを日本人のお名前に聞いてみたいっていうのを読んだ時にですね、私宮崎よし子さんは正解を知ってるんでしょうかなんて口走りましたけど、いやいつもあの番組見てるんですけどね、本当に彼女そんなことまでよく知ってるねって感心するくらい知識が豊富ですよね。そういえば昔クイズダービーに出ていた時も難しい問題によく正解していたのを思い出したんですけども、そこでその昔宮崎よし子さんもそういえばレコードを出していて、それ持ってたよなってことに気づいて、この間探してみたらありましたよ。そこで今週もこの人がかつて歌を歌っていたことを今の若者たちは多分知らないだろうシリーズ第何弾になるでしょうかね。宮崎よし子さんです。私と同じ昭和33年1958年の12月熊本市生まれで、今62歳です。まあ私たちの世代では有名な話なんですけどね、1979年国立の熊本大学法学部の在学中3年生の時に、週刊朝日がやっていた表紙モデルの一般公募、篠山紀信が撮るキャンパスの春っていうのに応募しまして、1000人の中から選ばれます。その写真が載った週刊朝日の1980年1月25日号の表紙はあちこちで話題になるんですけどね。その後篠山さんからミノルタカメラの CM に出演しませんかと直接電話があったそうで、撮影するのがサイパンと聞いて、それならと旅行気分で OK したんだそうです。これが人生の運命の分岐点だったわけですよ。そのミノルタカメラの CM はヤシの木陰で周りを気にしてはにかみながら T シャツとジーパンを脱いでビキニの水着姿になるっていうのが大反響を呼んだんですね。プロと違って素人っぽい雰囲気がいいとか、ぽっちゃり体型の健康的なスタイルも注目されまして、私も含めた当時の若い男子に大人気になったんですよ。 でもすぐに芸能界に入ったわけではなくて、熊本大学の学生に戻って地元のテレビ局で番組のリポーターなんかをやっていたところ、当時 TBS が放送していた朝ドラポーラテレビ小説のヒロインにと、東京からスタッフが何度も熊本までやってきて直々に頼まれたことから、ポーラテレビ小説元気ですの主役を務めることになりました。その後も先週もちらっと名前が出てきましたけども、2年 B 組千八先生では音楽の先生の役をやったりするんですが、結局熊本大学は5年かけて卒業ということになりました。その後は黒澤明監督の乱、山田洋次監督の男はつらいよ、虎次郎の休日をはじめ、たくさんの映画やドラマに出演するんですが、俳優としての評価がぐーんと上がったのは2000年公開の雨上がる、寺尾明さん主演の時代劇ですけども、その主人公の妻の役だったんですね。そういえば去年の秋には芸能生活40周年のカレンダーを出して、篠山紀信さんの撮影だったんですけども、アラカン61歳にしてビキニの写真もありましてね、去年の年末のカレンダー商戦では鬼滅の刃の公式カレンダーを抑えて売上1位を獲得したんだそうです。歌手としてはシングルレコードは4枚しか出していませんけども、これから聴いていただくのはデビュー曲です。作詞作曲はあの矢上純子さんがやっています。宮崎美子さん1981年10月発売のデビュー曲、ノーリターン。ちょっと高音域は辛いところもあるようですけども、直前まで素人だったことを考えればまあまあっていうとこじゃないですかね。今週の蔵出しはこの人が歌を歌ってレコードを出していたことを今の若い世代は多分知らないんじゃないかシリーズ、宮崎美子さんのノーリターンでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、大泉洋主演、出版社を舞台にした騙し絵の牙です。いや本音で言いますけどね、めちゃくちゃ面白かったですよ。半沢直樹のような池井戸潤さんの作品とは一味も二味も違う企業打ちまくものなんですけども、大泉洋さんがメインですからね、何をやらかすか想像できないし、クスッと笑えるユーモアもあふれた展開で2時間あっという間でした。今出版業界といえば本が売れない、街の小さな本屋さんも次々店を畳んでしまうと暗い話が多い現状を踏まえて展開する、そんなリアルさが面白いです。原作は去年の秋に小栗旬星野源のコンビで映画化された罪の声の塩田武史。もともと新聞記者出身の塩田さんが、花から映画化されたら主役はこの人と大泉洋を当て書きした小説ですからね、ハマらないわけがない。2018年の本屋大賞にもノミネートされています。そして2013年に霧島部活辞めたってよ、2014年には神の月で数々の賞を獲得した吉田大八監督がやってますから、今回もテンポの良さや場面転換の妙が生きています。舞台になっている出版社は香る風と書く薫風社、実際のロケは文藝春秋の社屋を使って行われているそうです。創業一族の伊庭社長の急死によって専務だった東松隆二が社長に就いたことで、社内の派閥抗争が表面化します。営業的に会社を立て直したい東松に対して、伝統の文芸路線を死守したい常務の工藤、部数が伸び悩んでいる雑誌トリニティの新しい編集長には、フリーだったベテラン東松の息がかかった早見がつきます。早見はトリニティの新人編集者高野恵と共に、イケメンの若手作家や大御所の先生、それに人気モデルを取り込んでトリニティを生まれ変わらせるべく、アイデアを尽くしていろいろ挑戦していくんですが、新しい敵も立ちはだかってきます。社内の派閥構想や社長の後目をめぐって思いもよらぬ裏切り、それに世の中の流れとしてはアマゾンやウェブ化の影響も含みながら、最後は早見が実行した奇策が成功したかのように思えるんですが、点々点というようなストーリーなんですけどね。屋内で撮影されたシーンが多い割にカメラアングルやカット割りが実に目新しく感じます。その上音楽の使い方も絶妙なんですよ、吉田大八監督。大泉さんはじめキャストがみんな生き生きしてるように映りました。そのキャストがまたすごいんですけどね、専務の東松には佐藤浩一、常務の工藤に佐野史郎、そしてある意味もう一人の主役、女性の新人編集者高野に松岡真由、 その他、木村佳乃、小林さとみ、国村純、池田エライザに宮沢ひよ、リリー・フランキー、ちょい役にはもったいない中村智也に斉藤匠と、まあバラエティに富んでいて絶妙なキャスティングですよ。出版業界の話ですから、華やかなところは華やか、その陰で苦労する編集者とのコントラストがうまく描かれています。それに町の本屋さんのエピソードも出てきて、ペーソスがあってよかったですね。今週ご紹介したのは、この春の私おすすめの一本、大泉洋主演の騙し絵の牙でした。さあ続いては、長野グランドシネマズからのインフォメーションです。あの午前10時の映画祭シリーズが帰ってきましたよ。4月から1年間2週間ずつえりすぐりの作品27本を上映します。詳しい日程や作品の一覧はグラシネに置いてあるチラシやホームページでご確認くださいね。また午前10時の映画祭のヘビーユーザーの方にはおなじみのスタンプカード企画も実施しています。午前10時の映画祭の作品を5本ご覧いただくごとにちょっとしたプレゼントを差し上げています。このスタンプカード企画についてはグラシネのスタッフにお問い合わせくださいね。劇場にお越しの際は飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。シアター入場時には検温を実施しています。37度5分以上の方の入場はお断りさせていただきますのでご了承ください。そして新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備を稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーで取り上げるのは、久しぶりにブルース・ウィリス主演の映画の曲です。まあブルース・ウィリスといえば、日本での公開は1989年でしたけども、ダイ・ハードの第一作から始まりまして、ハドソン・ホーク、フィフス・エレメント、アルマゲドンにシックス・センス、私は2009年のサロゲートなんてのも好きですけどね。そんな中でちょっと地味ではありますが、今日かけるのは2001年公開のバンディッツの主題歌、アイルランドのバンド U2 の歌うビューティフルデイです。どんなストーリーかって言いますと、刑務所で知り合ったジョーとテリーという2人の男、ある日トラックを奪って脱獄してメキシコで新しくやり直そうとするも、とにかく生活資金がない。そこでやっぱり銀行強盗を計画するんですね。深夜に支店長の家に押し入って、家族を人質に金庫を開けさせようとする2人の手口は、スマートな銀行強盗と全米のメディアで取り上げられて、多くの人の共感を呼びます。そんなある日、平凡な主婦としての生活に飽き飽きしていたケイトが2人の前に現れて、仲間に加えてほしいと頼むんですね。メディアに追いかけられて、一躍時のヒーローに祭り上げられる一味でしたが、ケイトはタフガイのジョーと繊細なテリー、二人を同時に好きになってしまいます。そのことでジョーとテリーはなんとなくギクシャクし始めて、カリフォルニアで強盗に入った銀行でお互いを打ち合って息絶えたかに思わせるんですが、それは二人のお芝居、世間には死んだと思わせて一味で高飛びしようと企てたのでした。さて、ケイトとの関係はその後どうなるというようなストーリーなんですけども、もちろん主役のジョーがブルース・ウィリス、相棒のテリーはアルマゲドンでは NASA の司令官をやっていたビリー・ボブ・ソートン、アルマゲドン以来の共演だったそうです。そして仲間に入った主婦のケイトはケイト・ブランシェットというキャストです。三角関係の人間模様をスパイスにした痛快な犯罪アクションとして話題になったこの作品ですが、音楽は1984年のアフリカ難民救済プロジェクトバンドエイドでも注目されたリーダーのボノを中心に世界的にもビッグになったバンド U2 の曲ビューティフルデイが使われています。この作品の公開直前、2000年の暮れにリリースされたこの曲は、イギリスやアメリカでも大ヒットしまして、この年度のグラミー賞の最優秀楽曲賞、最優秀レコード賞も獲得しています。またその後、2008年には、ジョディ・フォスター主演の幸せの1ページという映画でも主題歌に使われているんですね。2001年公開のバンディッツの主題歌、U2 のビューティフルデイ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、ブルース・ウィリス主演のバンディッツの主題歌、U2 のビューティフルデイでした。 では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきますよ。まずは須坂市の風の坂道さんです。先週はメールしそびれてしまったんで2週間前の話なんですけども、はいはい、大岩さんが長野市内の路地でスミレの花をめでられたお話、なんていい話なんだ。まさにこれが銀行ではないですか。銀行といっても ATM でお金を下ろすところじゃなく、俳句を吟じる、そのためにあっちこっちへ行くっていうね、銀行ですね。大岩さん、立派な俳人でいらっしゃいますよ。日常のあれこれに俳句の種はあるんですが、それを見つけられる目と心を育てないとダメですね。いやいや、私なんか今日番組の最初で何喋ろうかな、ネタ探し、まあ、そんなつもりなんですけども、四季折々のいろんなこととかね、花鳥風月、若い頃に比べたら目が行くようになったのは確かですね。そんな形でお褒めいただくとはありがとうございます。さて、また俳句つながりで、転勤族の久遊さん、あ、太もじゃないんですね。この4月、松山から長野市に来られた方がいらっしゃいまして、松山といえば、NHK の BS でやっている俳句の番組なんか、松山放送局からやってるぐらいですもんね。正岡子規のお膝元ですか？と言っても、直接お会いしたわけではないんですが、もうすでにメールか LINE で連絡網に入っているわけですね。早速、いいお店を何軒か紹介しました。例のお蕎麦屋さん、はいはい、ほやすの水前さんね、を紹介したところ、引っ越しで一緒に来られた奥さん娘さんが二人で行ってみてくださったそうで、とても感謝されましたよ。あ、よかったですね。この番組も紹介しようと思っています。ありがとうございます。その久遊さんはいくつぐらいの方でしょうか？気に入ってくださるとね、ありがたいですけどね。どんな仕事をされているのか、土日はお休みなのかなど全くわかりませんが、聞いてくださると嬉しいな。またその後どうなったか情報も教えてくださいね、こっそり。そしてこちらは長野市のパリッコさんです。先週エンディングのあたりでいきなりクマチーズさんから我が名前を挙げられてびっくり仰天。パリッコさんのメッセージ質問があってのありましたね。私クマチーズさんのお役に立ったようですね。なんだか嬉しいです。まあ、そういう形で間接的ながらつながってくださってよかったです。ところでクマチーズさんのコメントで自分の間違いに気づいて慌てています。お、何だったんでしょう。大岩さんのお気に入りの映画息子、はい、その通り息子ですね。私は息子よだと思い込んでいたようで、あ、昔見たことあるわでスルーしていました。和歌山富三郎さん、大竹しのぶさんが出ていた法廷ものの内容で、そうです、私これも見てますよ。和歌山富三郎さんと高峰秀子さんがご夫妻で、息子役は田中健さんだったと思うんですけどね、通り魔殺人に遭ってしまって、その無念を晴らすべく証拠集めをしたり、思わぬ結末が待っている。木下圭介監督晩年の作品だったと思いますけどね。片や息子の方は三国連太郎さんや永瀬正敏さん主演の映画、先週も言いましたけど山田洋次監督で、和久井絵美さんもいろいろ賞を取りましたけども、脇役で出ていますよね。こちらは見たことないです。あれ、ってことは大岩さんは三国連太郎さんのファンでいらっしゃるんでしょうか？飢餓海峡にも三国さんが主演されていますし、あ、確かにそうなんですけど、まあたまたまどっちも出ていらっしゃって、若い頃の三国連太郎さん、言っちゃなんですが息子の佐藤浩一さんよりもだいぶハンサム。その息子、私が行きつけのレンタルショップには多分ないと思います。取り寄せってできないんですかね。クマチーズさんネットで購入されただなんてすごいです。それと歩いても歩いてもについてはすっかり情熱が薄れています。だっていつもないんだもの。ちょっと聞いてみたらいかがでしょう。あるいは他の店に鞍替えするとかね。でも必ず忘れずにきちんと見たいと思っています。クマチーズさん素晴らしいです。大岩さんおすすめの映画全作品見られて、ぜひ感想もお聞きしたいです。クマチーズさんから細かい感想が届いても、また番組としては全部ご紹介できないと思いますから、それなりの一つクマチーズさんよろしくお願いします。そしてもう一つ、長野市の猫道探検隊さんです。火曜日の午後、車を走らせていたら、中学校の入学式の帰りであろう親子連れが歩いていました。なので、家に帰ってかみさんに、中学校の入学式って午後からやるの？って聞いたところ、長野では午前中に小学校で、午後から中学校の入学式になっていて、兄弟がいる家族は両方出られるようになっているんだよと教えてもらい、あなた出てないからわからないでしょうと言われました。私が唯一出席したのが幼稚園の卒園式で、子供の入学式には出たことないんです。最近ではお父さんたちも大勢出席しているようで、私の頃には会社休んだまで出席という風習がなかったものですから、いい時代になったもんですね。 まあ風習というか世の中の空気ですよね。そういうことについてあんまり考えるっていうこと自体しなかったですもんね。今は考えて実行する時代ってことでしょう。そして今週のミ、はい、来ました。この後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は三原純子さんですけどね。まさか議員さんになるなんて、金八先生の出演当時誰が想像できたでしょうか。多分本人も想像できなかったと思いますけど、曲はセクシーナイト、それ以外思いつきません。どんなのがかかるでしょうか。もうちょっと待っててください。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたも、メッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録、録音しています。その前に置いてあるテーブルの上には、紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか、主題歌の曲のリクエストなどなど書いて、白い箱に入れといてください。では次の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3のコーナーへ行く前の一曲、街中の桜はもうほぼ終わりかけですけどね、山の方へ行ったら色が濃かったり薄かったり、いろんな種類の桜楽しめますよね。そこで森山直太朗さん、今年の3月にあのヒット曲のセルフカバーを出しました。桜2020合唱どうぞ。去年 NHK の朝ドラエールで顔も売りましたからね、あの頃とはちょっとイメージが違って聞こえますよね。森山直太朗さん、この3月に出ました桜2020合唱でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目のミです。これまでミは南沙織、水越恵子、ソロの南光節、そして水谷豊、南野陽子、南吉高とやってきまして、今回は今参議院議員の三原純子さん、現在も菅内閣の厚生労働副大臣を務めていて、コロナで大変なんじゃないかと思われる割にはあんまり出てきませんけどね。三原純子さん、1964年昭和39年の9月、東京は板橋区生まれで今56歳です。小学校に入ってすぐ劇団に入って活動を始めたそうで、10歳の頃には当時同じ劇団にいた大場久美子さんとダブルキャストで公演の主役も務めたことがあるんだそうです。その後子役としてテレビのドラマにも出演しているんですが、やっぱり世の中にその存在を知られたのは1979年、昭和54年の10月に始まった武田鉄矢さんの3年 B 組金八先生のクラスで一番目立つ突っ張り少女の山田玲子の役でした。残念ながら長野県ではリアルタイムでの放送はなかった金八先生ですけどね、かなり強烈なスケバン的な役だったんですけども、一部ヤンキー層にはとっても受けましてね、金八先生が終わって半年後の1980年、昭和55年の9月に歌手としてデビューしました。その曲、作詞作曲は後にチューブやビーズ、ワンズに BB クイーンズなどで一世を風靡するビーインググループのメインの存在になった作曲長戸太鼓、作詞は歌手でもあったアラン智子という作品です。三原純子さんの1曲目はデビュー曲セクシーナイト。レコードセールスは33万枚でオリコンのチャートでは最高8位まで上がっています。そして金八先生をやっていた同じ TBS の人気歌番組ザ・ベスト10では2位まで上がったんですね。三原純子さん1曲目はデビュー曲のセクシーナイトでした。アイドル的な歌手としては1986年まで20枚シングルレコードを出しているんですが、結果としてこの曲を上回るヒットは出ませんでした。女優としてはテレビドラマの暴れん坊将軍とか遠山の金さんといった時代劇を中心に出演しているんですが、歌手としてのヒットは3枚目のシングルのこの曲が17万枚を超えるセールスを記録しました。デビュー2年目の81年1月リリース、三原純子さん2曲目はドラム。こちらもデビュー曲セクシーナイトと同じコンビ、作詞アラン智子、作曲長戸太鼓です。三原純子さんの2曲目はドラムでした。 昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は今参議院議員、80年代は突っ張りアイドルとして人気だった三原純子さんの3曲をお送りしています。まあ正直言いまして、当時はビーバップハイスクール的なヤンキーカルチャーの代表の一人のようなイメージが強かったために、逆にビッグなヒットが出にくかったと思うんですけどね。デビュー3年目の82年には当時絶大な人気だった横浜銀蝿との共作で自ら作詞もした曲が久しぶりにチャートの上位に入りました。三原純子さんの3曲目はだってフォーリンラブ突然。いかにも銀蝿サウンドって曲ですよね。レコードセールスは25万枚、オリコンのチャートでは11位まで上がっています。三原純子さん最後の曲はだってフォーリンラブ突然でした。その後カーレーサーとして国際 B 級ライセンスを取ってレースに出たり、いろいろお騒がせなところもありましたけども、2008年に子宮頸がんを経験した後、医療や福祉に関わる政策を訴えて2010年に参議院選挙の比例区に立候補して当選します。まあ現職の国会議員ですからあんまり言いたくはないんですけども、私の正直な見方としましては、元ヤン的なイメージがあったとしても極端な保守的な発言はどうかなと思うのが結構多いのは確かですよね。きちんと日本の歴史とか戦争の反省なんかも学んでほしいんですけどもね。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は三原純子さんの3曲をお送りしました。ということは次は無なんですけども、これまで村下幸三さんの3曲を1回やって、前回は無のつく名前の3組3曲で村木健吉、村田和人、ムーンライダースをやりました。これで無は完結しています。次の目は今まで一度もやったことがない目のつく名前のアーティストで、オリコンの記録には残ってないんですよね。来週は無に飛びます。もはこれまで森山良子、森田健作、森まさ子、もんたよしのり、モップス、そして前回は森川美穂とやってきまして、残っている大物といえばやはり森進一さんを外すわけにはいきませんね。まあ、なるべくポップな曲を3つ選びたいと思ってますんで、メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディング、長野市のみこもかるさんのメッセージです。先週の放送もしっかり聞きましたよ。大ヒットしている鬼滅の刃、苦手な人や子供に見せていいものか考える人もいるようですね。うん、私もアニメ映画としてはちょっとなっていうところがあるよって話をしましたけどね。そんな方にもおすすめのアニメがあります。何でしょう。ぷいぷいモルカーでいいのかな、ぷいぷいモルカーかな。ほのぼのとした癒し系のパペットアニメで結構話題になっています。私もなんか週刊誌の記事だったかな、そんなのがあるっていうのは知ったんですけど、まだ動画は見ていません。パペットアニメ、人形を使ったやつって昔からありますけど、最近はね CG 的な処理ですごいテクニックらしいですけどね。長野市にある茶臼山動物園もツイッターで便乗しているほどです。かっこあやかり、よかったら大岩さんもご覧ください。私はツイッターはやっていないので茶臼山動物園のは見らんないかもしれませんけど、ちょっとネットで確認してみましょう。そして最後は長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんです。大岩さんに鬼滅の刃の感想を尋ねた先週、そういえば大岩さんそんなこと言ってたなぁと記憶力の衰えに落ち込んでいます。まあその気持ちはよくわかります。私も自分でもびっくりするくらいのことありますからね。さて話は変わりますが、仮面ライダーが放送50周年になるそうです。おー、アニメとか新作が作られるとネットで見ました。実写ではまたまた庵野秀明監督で新仮面ライダーだとか。本当ですか。まあゴジラとウルトラマンは円谷プロ東宝っていうのはね分かりますけど、仮面ライダーは東映ですからね、何でもかんでも庵野秀明でいいのか。で特撮は樋口真嗣監督やるんですか。変わり映えしないじゃん。ミニチュアセットを作ってそれをウルトラマンが壊す。仮面ライダーやキカイダーなんかは決闘するシーンや爆破のシーン、物が壊れないように採石場みたいなところでロケをする、それが東映のチープさで良かったんですけどね。私は庵野さんどれだけシーンが好きなんだろう。シンゴジラ、シンエヴァンゲリオン、シンウルトラマンと、ウルトラマンは公開がちょっと延期になってるようですけど、まあそれはともかくね、にゃんさん今月から BS プレミアムでウルトラ Q とウルトラ7どちらも 4K デジタルリマスターってのが始まってんの知ってました。私今週気づいたもんですからどちらも録画し損ないました。もっと早くからバンバン NHK 総合でも番宣を出してくれてりゃよかったのにね。受信料払ってるんだからそのぐらい文句言ってもいいかな。 お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。また来週のこの時間まで、さようなら。